皆さんおはようございます。10月に入り収穫の秋を迎えています。ここ秋田ではお米をはじめぶどうやりんご、里芋など豊かな食材を身近にいただくことができます。これは本当に大きな恵みですね。収穫の秋は神様の恵みを特に覚える時と言えるのかもしれません。この朝も毎日いただいている神様の恵みに感謝をお捧げしながら、ご一緒に聖書の言葉に聞いてまいりたいと思います。それでは、はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父たる神様、あなたの聖なる御名を褒めたたえ賛美いたします。あなたが私たちをこよなく愛してくださり、日々豊かに恵みを注いでくださることを信じて、心から感謝をお捧げします。この朝もあなたの御前に静まり、御言葉に聞いてまいります。どうぞあなたご自身が私たちの心に語りかけてくださり、あなたの御心をお示しください。今週も御言葉に力をいただいて、それぞれの生活に歩み出していけるように、このひとときを最後まで助け導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は先週に続きまして、マルコの福音書11章20節から25節のところに目を留めたいと思います。今イエス様が十字架に向かわれる最後の一週間の出来事に入っています。先週はイエスがエルサレムに入られて、真っ先に宮に向かって、そこで宮清めをなされたという出来事に学びました。イエスはエルサレムの神殿の異邦人の庭と呼ばれる外庭で、神殿に納める動物の売り買いやお金の両替がなされているのをご覧になって、あなた方は祈りの家を強盗の巣にしてしまったと言って彼らを非難しました。そのようにエルサレムの人々、特に宗教指導者たちが、葉っぱだけで実のないイチジクの木のように形だけの信仰になっていたことをイエスは厳しく指摘されました。今日の箇所はその翌日の朝の出来事となります。エルサレムに入られて3日目の朝のことです。一本の枯れたイチジクの木に関連してイエスは祈りについて教えられました。今日の箇所でイエスは、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい、そうすればその通りになりますと言っておられます。これは一見すると、信じて祈れば何でも願いが叶えられると読み取れるようなことです。でも実際はそうはならないわけですね。これはどういうことを教えているのでしょうか。20節をお読みいたします。さて、朝早く彼らが通りがかりにイチジクの木を見ると、それは根元から枯れていた。前日にイエスは一本のイチジクの木に目を留めて、葉っぱだけで実がついていないのをご覧になって、今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないようにと言われました。別にその木が悪いのではなくて、その木は当時のイスラエルの姿を象徴していたわけですね。イスラエルがその罪のためにやがて裁きを受けることになるという予言の言葉でもあったようです。そしてその翌朝、イエスの一行がそこを通りかかると、そのイチジクの木は根元から枯れていました。自然には起こり得ないことです。ペテロはそれを見つけて、あなたが呪われたイチジクの木が枯れていますとイエスに告げています。イエスの言った通りのことがその木に起こったことに彼は気づいたようです。ここにイエスがなされた奇跡に対する 驚きが表されているように思います。やはりこのお方はすごい、そんな思いもあったのかもしれません。それに対してイエスはこう言われました。22節と23節お読みします。イエスは弟子たちに答えられた。神を信じなさい。まことにあなた方に言います。この山に向かい、立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになります。まず、神を信じなさいと言われました。そして、山が海に入るように命じることを例に挙げて、心の中で疑わずにそうなると信じて祈ればその通りになるのだと言われました。神を信じて祈るならば、何でもその通りになると言っているようにも読み取れます。どうでしょう。ちょっと理解に苦しむところではないでしょうか。ここでイエスは、枯れたイチジクの木に関連して祈りについて教えておられます。私があのイチジクを一日で枯らしたように、あなた方も信じて祈るならば山をも動かすことができるのだよと、祈りの力について教えているようにも思えます。でも、ちょっと腑に落ちないような気もするわけですね。なぜならば、もし私たちが願ったことがすべて叶えられるとしたら、世の中大変なことになってしまいます。みんなが自分の都合の良いように自分本位の祈りをしたとして、それらが叶えられたとしたら、人は欲望のままに良くないものまで求めてしまうでしょう。もしそうだとしたら、この世界はあっという間に破滅してしまうかもしれませんね。果たして、それでも信じて祈るならば、その通りになると言っておられるのでしょうか。これはどういう意味なのでしょう。ここで祈りについて聖書全体を通して教えていることを確認したいと思います。例えば、ヤコブの手紙4章3節にはこのようにあります。求めても得られないのは、自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからです。悪い動機で求めるならば、それは得られない。神はそれをお与えにならないと語っています。また、ヨハネの手紙第1、5章14節にはこうあります。何事でも神の御心に従って願うならば、神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。神の御心に従って願うならば、神は聞いてくださるということです。これらの二つのことはとても大事なことです。祈りを捧げる上での大前提にあることと言えると思います。ちなみに、ヤコブはイエスの実の兄弟でした。後にエルサレム教会の中心的なメンバーとなります。また、ヨハネはイエスの最も愛された弟子の一人でした。ですから、ヤコブが言っていることも、ヨハネが教えていることも、イエスから教えられたことが元になっているはずですね。ということは、今日の箇所でイエスが言われたことも、この二つのことが前提にあるということです。決して自分本位で利己的な祈りであっても聞かれると教えているのではないということです。そう考えるとちょっと安心できると思います。では、イエスはここで何を教えようとされたのでしょうか。まず、目を留めたいことは、神を信じて祈るということです。神を信じて祈るということ。イエスは、まず神を信じなさいと言われました。神を信じることなくして 祈ることはできないと言っているように思います。では、神を信じるとはどういうことでしょう。ここで、神を信じなさいと訳されているところは、直接的には、神への信仰を持ちなさいと訳されます。そうすると、神を信じて祈るということは、このように言えると思います。3点挙げたいと思います。第一に、神に不可能なことはないと信じることです。神は何でもおできになると心から信じることですね。第二に、神は私たちに良いものを与えてくださると信じることです。祈りの結果、与えられるものは神の目から見て私たちにとって良いものであるということです。そのことを信じて受け取ることです。そして、第三のことは、神にすべてを委ねるということです。生まれたばかりの赤ちゃんは、お母さんを信頼してすべてを委ねます。この人は大丈夫かなと疑うことはしないわけですね。母親が何を言ってるかは全く理解できなくても、信頼して身を委ねます。そのように、神に信頼して自分自身を委ねることです。私たちは神様の身思いを理解できないこともあります。なぜなら、神様の身思いは私たちの思いをはるかに超えたところにあるからです。その時は、どうしてですかと思えるようなこともあるわけですね。それでも、神は私たちのことを愛し、覚えておられると信じることです。そして、与えられるものを受け入れることです。実は、イエス様も、父なる神様に対してそのように祈られました。十字架に向かわれる前、ゲッセマネの園で、あなたの御心をなさってくださいと委ねる祈りを捧げました。いかがでしょうか？私たちは神を信じて神への信仰を持って祈っていると言えるでしょうか？このことを大事なこととして心に留めたいと思います。さて、祈りに関してイエスが教えられたこととして次に目を留めたいことは、山をも動かす祈りということです。山をも動かす祈りということ。23節でイエスは、この山に向かって立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになりますと言っています。祈りによって山をも動かすことができると言っておられるようにも思います。どうでしょう。例えば、日本で一番高い山の富士山に向かってですね、立ち上がって海へ入れと心から祈れば富士山は動くでしょうか。それはありえないわけですね。確かに何万年か後には地殻変動が起こって動くということもあるかもしれません。でも、私たちが祈って山が動くということはありません。では、これはどんな意味で言われたことなのでしょうか。神にとって不可能なことはないということは、まず言えることです。だからといって、私たちの祈りに応えて、富士山を動かしてくださるかというと、そんなことはなさらないわけですね。私は今回、このところを何度も思い巡らしていて、一つ気づいたことがあります。それは、私たちはいつも、この山を動かしてくださいと祈っているのではないかということです。私たちの祈りとは、そういうものなのかもしれないと思ったんですね。山といっても実際の山のことではなく、自分にとって山のように見えるもののことです。 目の前に高くそびえ立っているものです。例えば、私たちは病気になれば、どうかこの病を癒してくださいと祈ります。家族に何か問題が起これば、どうかこの問題を解決し、取り去ってくださいと心から祈るのではないでしょうか。将来の不安、人間関係の悩み、経済的な問題、どれもこれも自分の力では乗り越えられない大きな山のように見えることですね。そのように自分の力ではどうすることもできない山のような困難や問題を動かしてください。取り去ってくださいと私たちは祈り求めているように思います。それが私たちの願いであり祈りであるとも思います。イエス様はそんな私たちの心もご存知です。私たちが動かしてほしいと願っている山のこともご存知で、そのために祈りなさいと言っておられるように思います。そして私たちの祈りに応えて、その山を動かしてくださると思うのです。そのために、神を信じて祈りなさいと言っておられます。24節には、あなた方が祈り求めるものは何でも、すでに得たと信じなさいとあります。では、神はどのようにして私たちの祈りを聞いてくださるのでしょうか。山が動くとはどういうことなのでしょう。今日の箇所の最後のところ、25節に目を留めたいと思います。25節お読みします。また、祈るために立ち上がるとき、誰かに対し恨んでいることがあるなら、許しなさい。そうすれば、天におられるあなた方の父も、あなた方の過ちを許してくださいます。ここに私たちが祈り求めるときに大切なことが示されています。それは人を許すということです。祈りを捧げているときに誰かを恨んでいる、許せないでいることに気づいたらすぐに許しなさいと言っています。実はイエス様は祈ることと人を許すことをセットで教えておられます。毎週の礼拝の中で祈っている主の祈りにもこうあります。私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいとありますね。これは私たちの願いです。そしてその後に私たちの負い目をお許しくださいと続きます。この負い目とは罪とも訳されます。そして私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますとあります。このところからわかることは、神は私たちが人を許すことを求めておられるということです。マタイ6章15節には、人を許さないならあなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりませんとあります。厳しいですね。それほど人を許すことが私たちにとって大事なことであることを教えているように思います。どうでしょう。未だに誰かを許せないでいることはないでしょうか。許したつもりでいても心の奥底にわだかまりとなって残っていて、ふっと何年も前にある人にされたことや言われた一言が思い出されて許せない思いにとらわれてしまうということもあるかもしれませんね。それほど人を許すということは難しいことです。自分の努力ではなかなかできないことですね。まさに動かせない大きな山のようなものと言えるのではないでしょうか。それでもそんな大きな山をもイエス様は動かしてくださると思うのです。どのようにしてでしょうか？私たちの心を変えることによってです。動かない山を山とは思えないようにしてくださるということです。私たちがあの人を 心から許せるようにしてくださいと祈り続けるならば、イエス様は許せるように私たちの心を変えてくださるのではないでしょうか。少しずつそのことが気にならなくなってくる、許せないでいたことも忘れるようにされていくと思います。さらにはその相手の人のことを理解し愛おしくも思えるように、私たちの心を変えてくださるのではないでしょうか。神には不可能なことはありません。それが祈りの力、山をも動かす祈りです。人を許すということは一つの例としてここに挙げられているようにも思いました。どうしても動かせない山と思えているもの、それは私たちの外にあるのではなくて、実は私たちの心の中にあると言えるのかもしれません。神を信じて祈ることによって、イエス様は私たちの中にある山を動かし取り除けてくださって、その困難や問題を受け入れられるようにしてくださるのではないでしょうか。イエス様もあのゲッセマネの園でその祈りを体験されました。このように祈られました。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。イエス様にとって大きな山であった十字架は取り去られませんでした。しかしこの祈りによって人としてのイエス様は十字架を受け入れる決意をすることができたのだと思います。そして自ら十字架に向かっていかれました。祈りを通してイエス様の中にあった山が動かされたのだと思います。そのように祈りを通してイエス様は私たちの中にある山を動かしてくださいます。今日は祈りについてイエス様が教えられたことに思いを巡らしました。神を信じて神への信仰を持って、山のように固くなな私たちの心が変えられるように祈り続けてまいりましょう。そして心から人を許せるものとなりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。そうすればその通りになります。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちは自分ではどうすることもできない困難や問題が目の前に置かれたときに、その山が取り去られるようにと願います。そんな私たちにイエス様は、神を信じて祈りなさいと教えられました。あなたがあなたの目から見て私たちに良いものを与えてくださると信じて、一切を委ねて祈り続けることができるように助けてください。私たちの中には、自分ではなかなか変えられない頑固さや固くなさがあります。そんな私たちの中にある山を動かし、心を変えてくださり、祈りの結果として与えられるものを、感謝して受け取ることができるようにしてください。また、私たちの中に誰かを許せない思いがありましたら、そのことに気づかせてくださり、許しを祈り求め、心から許すことができるように助けてください。今週もあなたが共にいてくださり、私たちの日々の生活を恵みによって導いてください。心からの感謝をもって、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。